秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。新しい年を迎えて何かに挑戦したい、そんな気分の方も多いのではないでしょうか。健康のためにジョギングを始めたり、資格取得などスキルアップを目指したり、その挑戦にはいろいろなものがありますが、あなたの住む町を守るために消防団員として活躍するというのはいかがですか。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。地域を守るあなたの町の消防団。ゲストにお迎えしたのは消防庁国民保護防災部防災課地域防災室長甘利和則さんと、赤羽消防団副団長、消防大学校客員教授小沢博子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私も消防団の存在は知っているんですけど、詳しいことまではわからないので、まずは甘利さん、今日はぜひ基本から教えてください。
はい、消防団は消防署と同じように市町村の消防機関です。
はい、
火災などが発生した時に消防職員と協力して消火活動や住民の皆さんの安全確保をはじめ、避難が必要な人がいないか、怪我人がいるかどうか、そういった情報収集などを行います。消防団員は普段はそれぞれ仕事に就いている一般の方なので、火災や大規模災害が発生した時には自宅や職場から現場に駆けつけて消火や救助活動を行うんです。
消防士さんのような消防署の職員ではないんですね。
はい、そうなんです。ですがボランティアというわけでもありません。
はい、
消防団員は非常勤特別職の地方公務員という立場で、
はい、
自らの地域は自らで守るという精神に基づいて災害などに対応します。
日頃は他の仕事をしながら地方公務員という身分にもなるんですね。ボランティアではないということは報酬があるんですか。
はい、市町村から年に数万円程度の報酬や出動手当などが支給されます。一定期間以上勤務して退団した場合には退職報奨金も支給されます。
現在どのくらいの方が消防団員として活動されているんでしょうか。
消防士などの消防職員は16万人ほどですが、
はい、
消防団員は全国に85万人、消防職員の5倍以上の方が活動されているんです。この数は残念ながら昭和29年から一貫して減少し続けていますが、女性や学生の数、こちらの方は年々増え続けています。
そこで今日は消防団員の活動についてさらに詳しく伺っていきます。では今日のチェックリストです。チェック1、いろいろある活動内容。チェック2、それぞれの能力が生きる機能別団員と機能別分団。チェック3、募集しています消防団員。今日はこの3つのチェック項目から消防団を紐解いていきます。ではチェック1、いろいろある活動内容。現役の消防団員としても活動されている小沢さん、実際にはどんなことをするのか、もう少し詳しく教えてください。
はい、まず消防団の活動は大きく分けて災害時の活動と平常時の活動に分けることができるんです。はい、災害時の活動というのは消火活動や救助活動、それから台風や大雨の時に水害などを警戒して土のうを準備して適切に積んだりする活動のことです。一昨年発生した熊本地震の時にも消防団員は震災直後から消火、救助活動、安否確認、避難誘導などを行い、その後も避難所で給水活動や炊き出し、食料の配布など避難所運営の支援を行っています。
はい、では平常時の活動というのは。
はい、火災とか自然災害っていうのはいつ発生するか分かりませんよね。応急手当もいつ必要になるか分かりません。ですから消防団員は日頃から火災現場での消火を想定した放水訓練を行ったり、 応急手当の方法や AED の使い方などを指導する講習会を開催したり、また各家庭を訪問して防火指導などの啓発活動も行っているんです。
救命の講習会や防火啓発活動というのはとても大切なことですよね。
そうなんです、地域の保育園とか幼稚園などで紙芝居を使った啓発活動や、高齢者のお宅を訪問して災害時に助けが必要な方がいないかどうか把握しておくことも消防団員の重要な役割なんですが、このような活動は全国的には多くの女性消防団員が取り組んでいます。
へー、小沢さんも会社勤めをしながら消防団活動をしていたとのことなんですけれども、きっかけはどんなことだったんでしょうか。
はい、実は私の今はもう亡き母は、大正12年に発生した関東大震災のちょうど1週間前に東京日本橋の山陰で生まれているんです、まだ若かった私の祖母はとっても怖くて大変な思いをして避難したらしくて、幼い頃からよくその話を聞かされて育ちました、消防団へのお誘いを受けた時に団の活動に関しては何も分かりませんでしたけれども、大きな地震が発生した時などに母や祖母たちのような人々の手助けができるのかなと思って入団しました、
当時の消防団というのはどんな状況だったんですかね。
はい、当時の消防団は、まさに男性の組織という印象でした、ちょっとご年配の同じ世代の男性たちが、とても仲良く使命感に燃えて活動しているというふうに感じました、今では女性や若者の入団もあって雰囲気も和らいでいます、より地域に開かれた住民に身近な組織になっていると思います。
今は具体的にどんな活動をなさってらっしゃるんですか。
はい、消防団の活動というのは地域によってまた消防団ごとに少しずつ異なります、私が所属している赤羽消防団など東京23区内の消防団では基本的に女性団員も男性団員と同様の活動をします、火災時にも装備を身につけて出動しますが、災害現場では女性団員たちは女性の視点を大切にしています、例えば火災から裸足で逃げ出した方に履物や暖かな毛布を手配するなど被災者のケアを心がけたり、何事かと集まってくる人々の安全を確保して簡単な状況説明をするなど、ほんの些細なことなんですけれども、ソフトな対応で、安心をお届けできていると思います、平常時にも防災訓練や応急手当の指導などを通して、多くの方と顔見知りになり、いざという時の信頼関係を築く努力をしています。
小沢さんのような消防団の方の日頃の活動があるからこそ未然に被害を防いだり、また被害が最小限にとどめられたりしているんですね。秋元沙耶香のウィークリージャパン、後半はそれぞれの能力が生きる消防団の活動についても伺っていきます。
秋元沙耶香のウィークリージャパン、
今週は地域を守るあなたの町の消防団というテーマで、消防庁国民保護防災部防災課地域防災室長甘利和則さんと、赤羽消防団副団長消防大学校客員教授小沢博子さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、それぞれの能力が生きる機能別団員と機能別分団。甘利さん、これはどういったことでしょうか。
はい、機能別団員と機能別分団というのは、よりたくさんの方に消防団に参加していただくために設けられたものです。すべての消防団の活動に参加するのは難しいという方は、それぞれの能力やメリットを生かしながら特定の消防団の活動や時間の許す範囲の活動だけを参加することもできます、
それぞれどういう活動の違いがあるんでしょうか。
すべての活動に参加することが困難な方は、機能別団員として防火指導のために各家庭を訪問したり、広報団員として音楽隊に入りイベントなどで消防団を PR する活動だけを行うということもできます、また消防団を引退した方がその豊富な経験を生かして放水の仕方などを他の消防団員に指導したり、 消防団員が少ない昼間だけ活動するということもできるんです。
そんな活動方法もあるんですね。では機能別分団というのはどういったものなんですか？
災害時や特定の活動のみに参加が可能な方で結成された消防団の分団になります。
はい、
例えば広報活動で活躍する女性のみで結成された女性分団や大規模災害のみ活動する分団などがあります。
まさにそれぞれの能力を生かした活動でやりがいもありそうですね。小沢さんは消防団員として活動されていてどんなやりがいを感じてらっしゃいますか？
はい、最近は小中学校で応急手当法の指導に当たることも多いんですけれども、初めは照れてしまってしっかり声も出せない児童や生徒たちに私たち団員の熱意が伝わるとだんだん真剣に取り組んでくれるようになります。そして終わってから家に帰ったら家族にも教えたいとかいざという時自分も役に立ちたいと言ってくれるような児童生徒も出てきます。災害に強い人材が地域の中でこうやって育っていくんだなと思うととてもやりがいを感じています。
本当にやりがいを、ね、感じられるお仕事だと思うんですけれどもまた何があるか分かりませんからね。災害に強い人材というのは本当にこれから大切になってきますよね。ではチェック3、募集しています消防団員。ここまで消防団についてお話を伺って消防団員に興味を持った方もいらっしゃると思います。消防団員は浜里さん誰でもなれるんですかね？
はい、学生、女性、社会人どなたでもなることができます。市町村によって年齢制限や活動内容などがまちまちかと思いますので一度お住まいの市町村へ問い合わせていただければと思います。消防団で検索すると消防庁の消防団オフィシャルウェブサイトをすぐに見つけることができます。こちらをご覧いただくと消防団についてもっと詳しく知ることができます。またあなたの町の消防団というページで最寄りの消防団をすぐに検索することもできます。
現役の消防団員のお声もたくさん紹介されているそうですね。
はい、また最近企業にも消防団の活動に積極的にご協力をいただいていて勤務時間中に災害が発生して出動した場合には有給休暇として扱うところも徐々に増えてきています。ウェブサイトでは企業の方に向けた情報も掲載しています。ぜひこちらもご覧になってください。
では最後にお二人からメッセージをお願いします。まずは天里さんお願いします。
はい、消防団の活動はいろいろあります。ぜひ皆さんの街を守る消防団の活動に興味を持って参加してください。
続いて小沢さん。
はい、消防団は地域の人材の宝庫といってもよく入団することでさまざまな人との出会いがあります。あなたにとって大切な人、大切なふるさとをご一緒に守りませんか？入団をお待ちしています。
今日のゲストは消防庁の天里和則さん、赤羽消防団副団長の小沢博子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン、個人型確定拠出年金イデコをご存知ですか？イデコは掛け金を自分で拠出運用し60歳以降に年金または一時金として受け取る法律に基づいた年金制度です。基本的に20歳以上60歳未満の方であればどなたでも加入できます。公的年金に上乗せして給付が受けられることに加え税制上の大きなメリットが3つ。掛け金全額が所得控除の対象、運用益が非課税、受け取る時にも控除があります。なお掛け金の運用実績によって受け取る額が変動しますので運用商品を選ぶ際には各商品の特徴をよく理解することが必要です。詳しくはイデコガイドで検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元紗友香のウィークリージャパン、今週は地域を守るあなたの街の消防団というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、消防団は火災などが発生したとき消防職員と協力して消火活動や
住民の安全確保などを行う市町村の消防機関です。消防団員は普段各自の仕事に就いている一般の方ですが、非常勤特別職の地方公務員の身分を持ちます。火災や大規模災害が発生した時などに自宅や職場から現場へ駆けつけ、消火や救助活動を行います。また日頃から消火防災訓練や救命講習会などを開催するほか、各家庭を訪問して防火指導などの啓発活動も行っています。おさらいに、機能別団員と機能別分団はより多くの方に消防団に参加していただくために設けられたものです。すべての消防団の活動に参加するのが難しい方は、それぞれの能力やメリットを生かしながら、特定の消防団の活動や時間の許す範囲で活動することができます。おさらい3、消防団員には学生、女性、社会人、どなたでもなることができます。消防団についてもっと詳しく知りたい方は、消防団オフィシャルウェブサイトをご覧ください。あなたの町の消防団のページでは、最寄りの消防団をすぐに検索することができます。消防団で検索してみてください。今日いろいろお話を伺って、いろいろな能力を生かした活動の仕方があるんですね。地域の方との交流も増えたり、またやりがいも感じられる消防団員の活動、興味をお持ちの方はぜひホームページなどで調べてみてください。来週は全国で活躍する学芸員の活動に注目します。学芸員の方が中心になって、今全国の博物館の魅力をもっと向上させる取り組みが進められています。とっても興味深い企画展もご紹介しますよ。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。